いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、東京慈恵会医科大学附属病院栄養部監修のその調理9割の栄養を捨ててます書評レビューですね。その調理9割の栄養を捨ててます。まあそうですね、まあこの、まあ、本の題名で思い出すのは二八の法則ですね。二八の法則というのはパレートの法則とも言って、2割のものが8割を、占拠するじゃないですけど、重要な部分は全て2割ってことですよね。なので、まあ、9割の栄養を捨ててますと言ってますけど、まあ、その1割を取れば、それこそ8割じゃなくて 40% 得てるので、まあ、このなんか、まあ題名もいいですけど、これからまあなんていうかするイメージはそれは当たり前じゃんっていうふうに思わなくはないんですが、まあ、ちょっとハッとするね、なんかこうテクニックとかがまあ9割の中にあるということですよね。まあ他の言い方考えるとね、栄養を捨ててますってことなので、まあ、人生もまあ人生大きいですけど9割の楽しみを捨ててるかもしれませんね。なので、まあ、いろんなこう見方をすると、まあ、一つで、その、いろんなことがね、こう、気づかされるんじゃないかなと思います。毎日食事しないとね、その、まあ、40日か50日ぐらい、もっと、ちょっと長いくらいかな。まあ、断食しても死なないらしいですけど、まあ、ただ水を飲みますよね。で、毎日の食事っていうのは当たり前のように食べてますけども、いろんな人が手を加えたりとか、いろんな人のおかげでね、自分が食べられるということです。まあ、自給自足を考えると、なんていうかな、本当に全てがありがたいと思いますよね。全てを自分で揃えると思ったら、大変ですよね。便利な世の中だと思います。まあ、話はちょっと、それましたけども、毎日きちんと食事をしているのにどうも最近調子が出ないななんてね、まあ商品、まあ本の説明にありましたけども、まあ、食事だけが原因ではないかもしれませんし、まあ食事がまあでも基本ですもんね。まあいろんな見方がありますけど、栄養ロス調理のせいってまあかもっていうふうに出てますけど、だったらサプリ飲めばいいじゃんなんて。こう別の見方する人もいますよね。ただね、今のね、その、なんていうか、効率を上げるってことから考えると、その9割の栄養を摂取することで、なんていうかな、食事もその量も減らせるかもしれませんし、すごく効率を上げるということでは、いろんな考え方のね、基本だと思うんですよね。この病院食の、まあ話また飛んでしまいましたが、病院食レシピの先駆けのこの慈恵医大の監修のもとということで、東京慈恵会医科大学附属病院。病院食ってね、まあ限られてますもんね。あれがダメ、これがダメとか。まあ、特に、まあ糖質とか、ありますよね。糖質制限が一番いいんでしょうかね。糖尿病の人が、とかね、いろんな病気で制限を受けてる中で、そのように効率的にこう、病院食出すかっていうところのそのレシピというか、献立というか、がまあ、から得てるんでしょうけども、いくつかね、常識で考えるのと、その、栄養価を考えるのとはまた少し違うということで、まあ、納豆は熱々ご飯で食べると栄養価ほぼゼロとか、生姜一度加熱すると効果30倍、ピーマンは切り方で栄養価が変わる。この間なんかね、テレビでやってたんですけど、ピーマン切っちゃダメだとかね、切らずに全部煮浸しにするとかね、で中まで食べてしまうとか、中の方が栄養が高いらしいですね。あとほうれん草の赤い部分は捨てちゃダメとか、これよく言われてますよね。で鶏肉はお酢でカルシウムが4倍、まあ酢鶏とかいうのもね、時々私食べるんですけど、確かにこれは地味でいいなと思いますね。いちごはヘタを包丁で切るとビタミンが半分に。まあ、ヘタはね、まあ、その、包丁で切るよりね、まあ、お菓子は別ですけど、ケーキとかね。まあ、食べるときはね、自分で、 ちぎって食べた方がいいでしょうね。これは聞いたことありますね。でリンゴは切り方でビタミン摂取量が変わる。確かにそうかもしれないですね。これもよく言われてますよね。で大玉中玉ミニって言って、まあ、一番栄養価の高いトマトは などでね、こういったねことが、まあ、新常識というか、まあ、みんな知らないだけなんで、まあ、これを知るとね、認識するとなんか少しね体質改善にもなるかもしれないですね。まあ、野菜とか肉類とか魚とか果物ですね、まあ、あなたの食べ方の常識が大きく変わる、まあ、常識というか、まあ、習慣が変わるかもしれないですよね。まあ、めんどくさいことはないので、情報というのが非常に大事かということですよね。知ることによって行動が変わるんですよね。それは学びでもあるということになると思います。まあ、それでは、それと、まあ、調理の方もね、茹で方とか焼き方と切り方、ちょっとしたコツで取れる栄養が大幅アップということで、体が変わる食べ方のコツ。まあ、その、調理もそうなんですけども、食べ方もね、なんかこの間なんか食べ方もね、いろんな食べ方があって、それもね、少しね、情報を探してみると、まあ、非常にこう、いいなと。まあ、もっとね、食事が、効率というかね、美味しいし、その栄養も得て、まあ、そのサプリに頼らなくて済むかもしれない。サプリに頼るってことは、いわゆる、その、9割捨てて、さらにお金かけてしまうっていう、なんかこう、経済的でもないので、なんかね、一つのもので全てを得るという、まあ、2割のもので8割を得るという、まあ、28の法則に変わりますけども、これが大事でしょうね。まあ、調理の仕方は非常に重要ですよね。まあ、そして、まあ、食事の考え方から食べ方も合わせると、まあ、最強の健康持続のメソッドになると思いますね。考え方が大事だと思いますね。考え方から、まあ、その9割を栄養を捨ててるのをこうゲットするっていう考え方が非常にいいなと思う本ですね。まあ、この本からまあよく思い出すのはその養生君ですよね。まあ、福岡藩の儒学者の貝原越見、江戸時代ですね。まあ、18世紀だったかな、17世紀だったか。まあ、この健康の指南書で、まあ、ほとんど儒教の教えがまあ入ってますけども、まあ、長寿を全うするための条件としては、まあ、自分の内外、ね、の条件の指南書、指摘ですね。自らのうちにある4つの欲を抑えるためにその次のものを我慢するということで、4つあって1つはあれこれ食べてみたいという食欲、色欲、2つ目ね、3つ目はむやみに眠りたがる欲、4つ目はいたずらに喋りたがる欲、まあ、喋るのもね、大概にせえっていうことでしょうね。まあ、自分でこう話したいことと相手が聞きたいことをこう考えながら話をした方がいいかもしれないですね。話したいこと話しても大体相手は聞いてませんので、あなた相手が聞きたそうだなということを考えながら話すのはいいかもしれないですね。まあ、今日なんかも自分で勝手に話しゃべってますけども、ちょっとね、いたずらにしゃべりたがる力っていうのを少し抑えなきゃいけないでしょうね。まあ、そして三楽ですね。まあ、三つの楽、一つは道を行い善を積むことを楽しむ、二つ目は病にかかることのない健康な生活を快く楽しむ、長寿を、三つ目は長寿を楽しむ、長寿ですね。一つのその考え方として、いつも楽しく少し無理をする、まあ、健康寿命を伸ばしませんかということで、今回は、東京慈恵会医科大学附属病院栄養部の監修でその調理9割の栄養を捨ててます、書評レビューということで、お話しました。今回もありがとうございました。